はい、どうも、理由です。今日はですね、スタンフォードのストレスを力に変える教科書という本、ケリー・マクゴニカルさんという書いた方が書いた、この本をですね、この本の2章のあるストレス反応を最大の味方にするというところから、抜粋してね、紹介したいと思います。この本、なんでいいかっていうと、非常にいいんです。ストレスを悪いものだと思わないで、ストレスには悪い面もあるけどいい面もあるっていうことを、延々と書かれてある。結構分厚いじゃないけど、結構ね、読みにくいんですよ、この本。やっぱね、英語の翻訳された文章ってすごく読みづらいので、簡単に説明しようと思ってですね。この章の一つの逸話ですね、第2章の、を紹介します。受講生のレバーあストレスのこのケリー・マクゴニカルさん、この筆作者のですね、授業ですね、ストレスの新しい科学、ストレスを味方につける方法みたいな、そういう講義を受けた人がいるんですよ。レバというですね、女性の方ですね。で、この講座を受けた後に、レバと夫のラクシュマンが2人でですね、オーストラリアに向かったと。それは娘に会うためにね、プライベートで普通に行ったっていう話ですね。オーストラリアに娘と行きました。娘に会うために行きました。で、出産を前にした娘ですね。で、夫のラクシュマンは心臓病を患っていて、人工呼吸器をつけてフライトしてますと、飛行機でね。で、妻のレバも、膝が痛いと、持病を抱えてるんですよ、2人とも。で、そういう状態で飛行機に乗るわけですから、長旅なんですよね。アメリカからかな、オーストラリアから行く長旅なんで、結構なストレスなわけですね。実際にいろいろその、レバーにとっては結構ストレス、膝も痛いし、機内も狭くてね、満員で、その隣の間隔もね、みんな座ってるから狭いと。で、夫もね、人工呼吸、トラブルがいつ起こるかも分かんないような状況で、かなりストレス状況があったらしいんですね。で、そういう時に、キャビンアテンダントとかに対してね、怒りをぶつけても何の役にも立てないと。でも、すごくストレスはあるという状況があったわけですね。で、その時に、この妻のレバーさんの方が、ストレスはですね、ストレス反応っていうのは、闘争反応っていうのがあるんですけど、それだけではなく、いろんな効果があるということを思い出したわけですよ。闘争反応っていうのは、簡単に言うと、原始人とかがさ、今でもなんですけど、クマとかと遭遇するじゃないですか。ライオンとかクマとか危ない人と遭遇した時に起こる反応ですね。戦うか逃げるかっていう時のストレス反応ですね。例えば火事場のバカ力とかもそうですね。火事の時にすごい力を発揮する人がいるっていうのはよくある話なんですけど、それも闘争反応によるストレスということですね。でもストレスはそれだけじゃなくて、もっといろんな実は効果があると。そもそも火事とかクマとかに襲われることなんて、まず100ほぼ 100% ないじゃないですか。なのにストレス、人間関係とかストレスとかで起こる反応が毎回その闘争反応だったらおかしいですよね。でもほとんどの人がそれしかないと、意味のない効果だと。要は原始時代には意味のある効果だったんだけど、今のストレスは 現代人にとってストレスってのはもう本当無駄なものでしかないと、害でしかないと思っている人が多い中で、そういったいい効果を思い出して、でその時に私の体の中ではオキシトシンが分泌されていると考えたそうなんですね。まあ、実際ストレスによってはオキシトシンが分泌されるそうなんですよ。でオキシトシンっていうのは、まあ、幸せホルモンと呼ばれている神経伝達物質で、まあ、温かい感情をもたらしたりストレスを緩和したりする作用を持っていると、まあ、ストレスがね、ストレスを緩和する作用のオキシトシンを分泌するっていうのもね、まあ、面白い話なんですけど、まあ、ストレスが起きた後徐々に分泌されてそれを回復させる効果、回復させる過程でオキシトシンが分泌されるらしいんですよ。で、まあ、要は親しい人ってとか自分の子供とか可愛い動物とかペットとかとスキンシップをすることによって分泌されるのもこのオキシトシン、癒し効果とか、うん、そういうのがあるんですね、うん、でそれは、心疾患にも、いい効果をもたらすんですね。要は夫は心臓病を患ってる、でもストレスによって、夫にもねストレスはかかってるんだけど、これによってオキシトシンが分泌されてむしろ長生きできるんだよということを思い出したわけです。なのでストレス反応にはね、そういった闘争反応だけじゃなく社会的ないい効果もあることを思い出した、この妻はですね、うん、隣の女性にも声をかけてみたらしいです、うん、隣に座ってるね、まあ、非常に社交的な人ですよね、まあ、まあ外人はそんなもんか。で、機内の長旅もずっと気楽になりましたという話ですね。さらにレバとラクシュマンは一緒に話してですね、気持ちを切り替えたと、意識的にね、でどうにもできないような状況にやきもきするのはやめて、まあ、わざわざねこうやって飛行機で長旅してるのは大きな理由があるんだと、それは何でも乗ってるかと、もうすぐね娘と生まれてくる孫に会えるんだから苦労しただけの会話あるよねと励まし合ったわけですね。そう思うことで辛い長旅にも感謝の念がね、感謝の気持ちが湧いてきたと言うんですね。でこの話が素晴らしい点はですね、ストレス反応には、まあ、いくつもの種類があることを思い出したと、まあ、そのことでたとえ状況は変えられなくても自分自身のストレスの受け止め方っていうことに変化を起こすことができるということを端的に示しているわけですね。でまあ、この場合はですね、まあ、社会的なつながりとか意義に目を向けたということで辛い長旅を乗り越えるためには最適な方法だったと、まあ、辛い状況にいい面を見つけるっていうのはベネフィットファインディングといって、まあ、ストレス状況においてこれにいい面もプラスの面もあるんだということを見つけていくっていうことをしているっていうことですね。なんで、まあまあ、さらにこういったストレス反応はね、行動力とか勇気も与えてくれると、そういうことも思い出したということですね。なのでですね、もうストレス反応が起こってその感情に流されてしまいそうになっても自分はどのように反応したいかということに意識を集中させることによってね、自分の状態も切り替えることができるということです。基本的に僕たちにとってね、大事なものが脅かされる、人にとって大事なものが脅かされるっていう時に、僕たちはストレス反応を感じるようにできてます。で、ストレス反応が起こるのはね、僕たちがその状況に手を打てるように、ね、まあ、その状況を変えようとする働きだということですね。例えば目標が脅かされた時に僕たちはストレスを感じて行動を起こすと、で価値観が脅かされた時も僕たちはストレスを感じてそれを守ろうとすると、でストレスを感じた時にさらに勇気が湧いてきたり、人とつながろうとする、オキシトシンが分泌されて人とつながろうとすると、で失敗から学ぶこともできると、まあ、こうやってねストレス反応はね、基本的にそういった闘争反応のサバイバル本能だけじゃないと、ストレス反応が僕たちが人間らしく振る舞ったり人とつながったりですね、周囲や世の中とうまく関わっていくための助けになると、 それを理解したときにストレス反応は恐ろしいものではなく、いいものにも変わると。ストレス反応はその価値を正しく理解してうまく利用して、頼りにすべきものであると。そういうことなんですね。ということでね、今日の話は、ここで終わりたいと思います。また続きはね、また今度、していきたいと思います。